この番組は五感で沖縄を知る体験を気軽に、ヤンバルサイクルプロジェクトの提供でお送りします。皆さんおはようございます。森健でございます。本日も毎日聞くことであなたの健康寿命が延びるかもしれない、毎日10分走りに聞くラジオを始めてまいります。先週はですね、ちょっとね放送、できていなかったですがね、まあ言い訳としました。単純にね、イベントの現場が、毎日目白押しでしたという話でございました。もうね、朝から夕方から夜みたいなね、そういう仕事の日程を送っておりました。はい。なんかそのやっぱり夏休み期間の終盤ですかね、これまでね私あんまり夏休み期間っていうのは関係なく仕事が入ってきてるというかね、はい、なんかそういう期間ものに縛られずに仕事をしていたんですけれども、今年はなんかね夏休みのこの最後の期間に一気に仕事がまとまってきたというような印象でございました。もう8月ね、始まってから、2週目3週目山場でしたね。はい、ということで終わったんで、ラジオをまた再開させていただきたいと思っております。でそんな今度ね、イベントの合間に、まあ、これもねある意味イベントなんですけども、ツールド沖縄の、制作っていうのも進めていました。まあ、ツールド沖縄2025のねサイクリング部門、こちらも今年もコースディレクターとして、制作参加しておりますが、まあいろいろねエイドを設置したりとか、している中でね、まあ、コースを決めていくっていうところ でここに、矢印を設置しないといけないなっていうのを今細かい作業をやっているんですが、まあ、そもそものねエイドの距離の決め方とかね、そこら辺、まあいろいろ考えながらやっておりますので、せっかくなのでね、そこら辺の、まあ、ガイドとしての知識というか、イベント自転車イベント制作者としての考え方とか、そういったところをねあんまりもしかしたら皆さん触れる機会ってないんじゃないのかなっていうふうに思って、今日はそこら辺をね話してみたいと思っております。今日はですね、エイドは何キロごとが正解、ガイドが決める補給感覚の科学という話をしていきたいと思っております。それでは本編いきましょう。皆さんおはようございます。改めましてモニケンでございます。沖縄でサイクリングイベントのコースディレクターやガイド、自転車サークルの運営などを行っております。本日も、制作現場からねリアルな現状感とともにお届けします。ということで今日のテーマはエイドは何キロごとが正解ね、この問いですね、実はですね、まあ単純に何キロごとにすればいいじゃんっていう話もねあるかもしれませんが、実は結構奥が深いです。まあ、というのもですね、ただね感覚だけではなくて、どこにね、どういう風なエイドをで誰がね設置だけはいいけど運営するのかっていうね、そこら辺も合わせて考えていかないといけない問題になりますのでね。はい、ということで、今日はこの3つの視点から、ご紹介していきます。まず1つ目、科学的な補給理論、まあ、1時間あたりに何グラム補給するのがいいのかという話。2つ目、実際のイベントでの平均的なエイドの感覚で、3つ目、ツールド沖縄での現実的な設置の工夫と、あと苦労、まあどういうことをね今苦心しているかとか、考えていかないといけないことが、こういうことが残っているかとかいう話をしていきたいと思っております。じゃあ一つ目ですね、早速運動中の補給についての理論について話をしていきたいと思います。運動中の補給はですね、1時間あたり30から60グラムの炭水化物摂取っていうのが基本になります。でこれはですね、エネルギー切れ、まあハンガーノックというふうに俗には言うんですけれども、それを防ぐために必要な量と言われております。1時間あたり30から60グラムの炭水化物ですね。で最近では糖の種類を使い分けることで最大90から120グラムまで吸収できるようにもなってきています。グルコースプラスフルクトース、まあこれはね、ゼリータイプのジェルタイプのね飲み物でありますということを、以前ね先々週だったかな話をしているかと思います。 でこれに、ね、水分補給を加えると体重 1kg あたりに1時間に10から 20ml、 これが理想とも言われております。まあこれね、あのジェルのものプラス、水分補給だとですね、はい。で沖縄もね暑い、まあ全国的にね暑いと思うんですけど、夏は特に水分補給が重要になりますので、まあ10から20ミリそれ以上でしょうね、うん、40から60ミリ倍以上は必要になるかもしれません。だからこそね、1時間に1回しっかり補給できる場所を作るというのがベースの考えになってきます。じゃあ2つ目の、ポイント、イベントでの平均的なエイドの間隔ってどれぐらいなのと、はい、まあ、理論値でいくとね、1時間に1回なのでだいたい20キロが理想にはなってきます、はい。まあ実際ね、国内外の大きなイベントを見るとエイドはだいたい20から30キロごとに配置されることが多いと、はい。で、アイアンマンね、アイアンマンの、イベントでもバイクでだいたい25キロごとに設置されています。でグランフォンド系ね、グランフォンド系のイベントだと20キロ前後っていうの平均になります。うん、まあこのね20キロっていう距離は、まあ初心者からね上級者までだいたい1時間で1つ通過できる距離感、はい、この距離感に設置されています。なのでね、まあ、あの最初の理論、だいたい1時間あたりに30から60グラムの炭水化物摂取ができるような場所を作るというね理論値には合っております。はい、まあ、実際にはですね、その時、その実際のイベントが行われる日の気温とかね、そこまでの道のりですね、もうとにかくこうその前のエイドから次のエイドまでは上り坂しかないよってなると、20キロではなくて15キロ、ね、15キロぐらいの場所に設置する、そういった場合もございます。あとね、あの距離、全体の距離が短くなれば短くなるほど体力が少ない方でも参加できるイベントになります。で距離が長ければ長いほど、参加者の体力がある、まあ平均的なねイベントになってきます。逆にね、この時速何キロ以上で走れない人は、あの参加はご遠慮くださいみたいなね、そういう表示をつける可能性もあります。うん、まああのツールド沖縄で行くと一番長いね160キロの距離の、まあ、イベント、センチュリーライドですね、これは設けてますね。平均で25キロぐらいが走れる人が参加基準になりますみたいな感じでね、うん、はい。でまあやっぱりねその、参加者の体力とかも考えていくと、この場所に設置するのがいいなって思うんですけどみたいなのがね、次の話でございます。3つ目、ツールド沖縄での設置のリアルでございます。はい、まあエイドをねその理想的な場所、理論値の場所に置きましょうっていうね、それだけでは、済まないっていうのが現実でございます。まずですね、設置には、市町村の協力っていうのを仰いでいきます。ツールドの場合はですね、でその市町村の、方たちにエイドの運営とかっていうのをお願いするんですけれども、まあ、そのね使う場所、敷地使用の調整、あとね近隣住民への配慮などっていうのも市町村からやってもらいます。まあこの日ねいっぱい自転車通りますよとかっていうのを、そのエイドを設置する区の、方たちに事前告知していただいたりとか、はい、まあ場合によってはね地元の子どもたちっていうのをエイドにねつかせてくれたりして、まあそこら辺そういうねことをするとすごく、エイドがね盛り上がるというか、うん、すごくいいエイドになったりします。うん、で、その設置できる場所がねそれで結構左右されてくるんですよね。実際20キロぐらいの場所に置きたいなと思ってても、まあそういうね置ける施設っていうのが、調整できる施設っていうのがなくて、まあその市町村では調整できませんよっていうふうに言われることがあります。じゃあそういった場合どうするのかと、はい、そこでね単純に諦めてしまうと、まあこちらのね理想とする、エイドの設置、お客様への、まあ、参加者へのその何ですかね、ホスピタリティっていうのがねそんなにね 感じられないなみたいなね、そういう評価につながってしまいますので、それをねそのまま放置しとくわけにはいかないということで、まあそのね途中にあるコンビニとかね、そこに直接連絡をして、これこれこういうので、エイドを設置したいんですけどもできますかみたいなね、そういう交渉をしていったりします。はい、まあね、そういうふうにねエイドを設置していくわけなんですけれども、まだね、場所選びにはね本当にねいろいろあります。例えば道路の左側に設置できるかね、もしね左側に設置できなければ右側に入るためのコース、これをね一時的に分岐させたり迂回させたりっていうことを考える。まあ一旦左に入って、迂回路で安全に右に回れるところがあるのかとかね、はい、まあそういうふうに考えていきます。うん、であとね、さっきもちょこっと触れましたけれども、エイドの運営、これも大事ですよね。誰がやるのか、地域のボランティアの方が、できる場所なのか、地元団体に依頼できる場所なのか、地域職を出せるような、場所なのか。あと出すものもそうですよね、地域食を出せるようなメニューっていうのを調整できるのかとかね、はい、まあどういうふうなねものを出すかっていうのは予算内で、いろいろ検討していただく、もしくはこちらでね、検討して入れていくっていうのを考えないといけないっていうところを、見ながら、ちょこちょこちょこちょことね細かい作業をやっているというところでございました。はい、まあエイドね、エイド設置、理想値は、理論値は、まあ、20キロなんですけれども、そこにね、まつわる、まつわるというか、そこに関わるいろんな考えないといけないことがありますという話を今日はさせていただきました。はい、ということで、今日の、お話はここまででございます。久々のね、しょぼ運動リマインドコーナーでございます。今日のしょぼ運動ね、しょぼい運動をねやることによって一日の運動のスイッチを入れましょうというね話でございますが、今日のしょぼ運動、シャワーをしている間にスクワット10回、はい、信号待ちや、休憩中につま先立ち10回、はい、ふくらはぎをね動かすことはね血行が良くなってリフレッシュにつながります。1回だけも OK です。今日できなければまた明日、明日できなければ今週中にやりましょう。はい、ということで、今日の話はここまでとさせていただきます。この番組はスタンド FM にて放送しております。感想や話してほしい話題等があればレター機能から気軽にご連絡ください。また今日の話が面白かったなとか、また聞きたいなと思っていただけた方はいいねボタンとチャンネル登録を忘れなく。それでは皆さん、今日も気をつけていってらっしゃい。